テープをお聞きの皆様、こんにちは。梅雨に入り、不順な天気が続いておりますけれど、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。それでは7月15日発行の広報御霊、恋の広報第220号の内容をお届けいたします。読み手は話し方教室のメンバー、多田由美、郡司真知子、万家逸子と私の沼田由紀子です。大きな大きなワニナローのピアノ伴奏は諸田由美子先生です。なおこのテープは聞き終わりましてもお手元においてご活用ください。広報御霊7月第220号、今週の主な内容は特集、触れる、広がる、身近なデジタル、熱中症にご注意ください、旬な話題、トピックス、四季の歌、お見とは4コマ暮らしとなっております。触れる、広がる、身近なデジタル、今月の表紙にはお客様の6割ぐらいは電子マネーのお支払いですと話すのは、以前広報御霊のカフェ特集で紹介したディーンズカフェ店長の藤崎由紀さん、席を立たずに支払いをテーブルで済ますことができるのも接客サービスになると電子マネーのメリットを教えてくれました。デジタル技術を活用して暮らしをより良いものに、スマートフォンの普及や通信環境の高速化など、デジタル技術の発展は買い物や学び、娯楽など私たちの日常に欠かせない社会インフラとなっています。新しい技術やサービスは誰もが不安や抵抗を抱くのものですが、使い慣れることで生活をより快適にしてくれます。今回の特集では、市内で身近になったデジタル技術を紹介します。触れる、広がる、身近なデジタル。御霊市のデジタル技術を活用したデイ育成の取り組み、自治体はデジタル技術やデータ、AI などを活用して住民の利便性に向上しながら業務の効率化を図り、行政サービスのさらなる向上につなげていくことが求められています。市では令和4年6月に御霊市デジタルトランスフォーメーション DX 推進計画を策定して取り組みを進めています。面倒くさいをデジタルで快適に、マイナンバーカードで暮らしが便利に、役所に行かず隙間時間にコンビニで住民票を取得する人増えています。マイナンバーカードを使用して住民票や印鑑登録証明、税証明などの公的書類をコンビニのマルチコピー機で取得できるコンビニ交付サービス、平成28年に導入してからマイナンバーカードの普及に伴い利用する方が増えています。町内でも利用できます。令和3年にはコンビニと同時のマルチコピー機を庁舎内本庁小川支所に設置し、市役所でも窓口に並ばず公的書類が取得可能に、こちらも利用する人が増えています。コンビニエンスストアで発行した住民票の件数、平成28年98件、29年284件、平成30年378件、31年449件、令和2年942件、3年 1599件、4年2833件、5年4456件となっております。コンビニや金融機関へ行かずにご自宅で口座振り替えの手続きもスマホで気軽に、書類の記入や郵送の手間から解放、口座振り替えの届けは用紙の取得から提出まで市役所や銀行に足を運ぶ必要がありましたが、市では令和4年1月にパソコンやスマホ、タブレットなどを利用して簡単にオンラインで口座振り替えの手続きが完了できる WAB 口座振り替えを導入しました。導入当初は固定資産税など4つの税科目が対象でしたが、現在では介護保険料や上下水道料金など対象科目を13科目まで増やしています。対象科目、固定資産税、軽自動車税、市・県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、私立保育園、保護者負担金、市営住宅使用料、霊園管理料、配食サービス利用料、公共下水道事業受益者負担金、上下水道使用料金、放課後児童クラブ保護者負担金、小美玉市ウェブ口座振り替え受付サービス、申し込み説明、基本情報入力、税料金情報入力、入力情報確認、ウェブ口座振り替え受付サイトとは、税料金の納付にかかる口座振り替え申し込み手続きをインターネットからできるサービスです。下記、書類作成や届け出が不要で、郵送や窓口持参の手間がなく、手軽に特定の金融機関からの振り替え口座の設定が可能になります。次の手順でお手続きをしていきます。お手続きの流れ、1、基本情報入力、2、税料金情報入力、3、口座情報入力、4、登録完了。基本目標、利用者が安心で快適に利用できる行政サービスの実現。方針1、市民サービスのデジタル化。子どもから高齢者まで誰もが幅広い分野で理屈の恩恵を享受できる環境の整備など、住民の利便性や行政サービスのさらなる向上を図る。方針2、行政のデジタル化。持続可能な行財政運営を行うため、業務改革の徹底、さらには組織体制を含めて抜本的に見直し、デジタル技術を積極的に活用して業務の効率化を図る。方針3、レックス推進に向けた環境整備。利用機会の格差の是正やデジタル技術を扱う人材の育成、安心で快適にデジタル技術を活用できるセキュリティ対策の徹底など土台となる環境整備を図る。デジタルトランスフォーメーション、データやデジタル技術を使い仕事や暮らしをより良いものに変革を起こすこと。暮らしの中では電子マネーの普及や車の自動運転化、遠隔医療、遠隔教育など、さらに身近に広がるデジタル、 行政の手続きだけでなく、皆さんの生活の中のさまざまな分野にデジタル技術は広がりを見せています。あったらいいなを実現するデジタル技術、業務改善だけでなく、暮らしの利便性など、より身近なものになっています。バスが来るまであと何分、バスロケーションシステム、小美玉市コミュニティバスの車両が今どこの停留所にいるのか、どこを走っていて何分ぐらいに着くのかが確認できるバスロケーションシステム、使い方もスマホなどから路線と乗車する停留所を選択するだけで簡単です。バスの位置や時間だけでなく、時刻表や運賃も確認できます。バスを使用するときの不安を解消する便利なサービスです。茨城県発、支払いがスムーズに、がん検診、キャッシュレス決済、窓口で紙幣や硬貨を取り出す手間やお通じのやり取りがなくなり、支払いがスムーズになるキャッシュレス決済、住民サービスの向上と現金管理に伴う煩雑な事務処理の改善として、市では令和6年6月から一部の検診自己負担金を対象に、茨城県で初めてキャッシュレス決済 EIRP を導入しました。対象の検診、女性のがん検診、乳がん、子宮頸がん、骨粗しょう症検診、大腸がん検診、子宮健康管のみ、いつが空いてる、自宅で予約可能、公共ホール施設予約システム、市内の公共ホール施設の予約はこれまで電話や窓口で行い、申請も手書きで行っていました。また施設の空き状況を確認しながら行うため、状況によっては時間がかかることも。令和5年10月から公共ホール施設予約システムの運用を開始し、施設の空き状況から申請まですべてオンライン上で完結できるようになりました。なお、ご利用には使用者団体の登録が必要です。食を支える農業でもデジタル技術が広がっています。メモからデータへ、次の世代に引き継ぐ。小美玉市農業委員会委員、伊坂守さん。3年前にデジタル技術を農業に取り入れた伊坂守さん、一緒に農業を営む息子の正人さんが営農支援システムの導入を提案したのがきっかけ。これまではメモなどで補助の状況や次の作業を伝えていましたが、システムを導入したことで守さんが不在でも正人さんが作業を進めることができるなど、作業効率が上がりました。守さんは、次の世代はこうした技術を活用するのが当たり前になると語りました。登録した補助の作業状況がどんな状況か、スマホやタブレットでシステムを使い、父に確認せずに次の作業に進めることができますと、タブレットでシステムを操作する正人さんの写真が掲載されています。インタビュー。デジタル技術によって便利になる一方、デジタル化する社会で必要なことを伝える人がいます。市内で活動する講師のお二人にお話を伺いました。プログラミングで論理的な考えを身につける、ICT プログラマーズレゴリバイティ教室講師、小松崎正之さん。市内の放課後児童クラブレゴリバイティの一室を借りて、昨年の5月からプログラミング教室を行っています。 プログラミングというと難しそうなイメージがありますが、子どもたちは楽しそうに学んでいます。現在プログラミングは小中学校や高校で必修科目になっています。プログラミングを学ぶことで論理的な思考が身につくため、算数や国語など他の科目にも良い影響を与えてくれます。 DX は今の社会をより自動化、効率化することだと思います。自動化はまさしくプログラミングの分野で、プログラミングスキルを持つ人材はこれからの DX 社会において必要不可欠です。デジタル技術を活用し、デジタルと共存していく、これからの子どもたちにとってプログラミングを学ぶことは大切だと思います。誰一人取り残さない、スマートフォンをスマートに使う、県南地区を中心にタブレットを使用した介護予防の脳トレ講座を行っており、3年前から小美玉市の障害学習講座でスマホ教室をしています。スマホ教室で心がけているのは、スマホ怖いというイメージをなくすことです。コロナによって社会のデジタル化が進み、聞き慣れないスマホ用語が分からず不安になり、それが怖さにつながっています。教室では参加者の皆さんが使う機種は様々なので、分かりやすい操作を心がけています。分からないことが分からないをひも解き、スマホが活用できる楽しさを感じてほしいと思っています。デジタルが進む今の社会でスマホは必需品です。デジタル商品券などスマホが使えないと損をしてしまうこともあります。教室を通してスマホに対する不安や怖さを取り除き、スマホを安全に生活の中で活用してほしいです。スマホは怖くないですよ。スマホが楽しくなるシニアのための講座、 NPO 法人介護予防で日本を元気にする会会員脳若ステーション石岡の講師、糸賀恵子さんです。熱中症特別警戒アラートが発表されます。今年から運用開始、熱中症特別警戒アラート、熱中症による健康被害の発生を防止するため、令和6年4月に気候変動適応法が改正され、熱中症警戒アラートの一段上の熱中症特別警戒アラートが新たに創設されました。過去にない危険な暑さにより健康への重大な被害の恐れがある場合、環境大臣が熱中症特別警戒アラートを発表します。発表情報は防災行政無線や市ホームページでお知らせしますので、アラート発表中はイヤホンなどを使用した涼しい環境で過ごし、暑さから自身の身を守りましょう。熱中症特別警戒アラートの発表基準、県内14点の観測地点での全てで暑さ指数 WPCT35 以上が予想されるとき、熱中症を予防しましょう。熱中症警戒アラートをチェック、熱中症に気をつけて見守り、声かけ、適切にエアコンを使おう、こまめに水分、塩分を補給する、指定熱所熱、避難施設、クーリングシェルターを開設します。最新情報は市ホームページをご覧ください。クーリングシェルターロゴマーク、開設中の施設に掲示します。熱中症特別警戒アラート発表中に暑さをしのげる場として、次の市内公共施設にクーリングシェルター、指定暑熱避難施設を開設します。 ご家庭に冷房機器がない方や、外出中の暑さ対策にぜひご活用ください。注意事項、利用時は各施設の指示に従ってください。飲み物等は各自ご用意ください。問い合わせ、健康増進課、健康支援係、電話0299-48-0221、内線4001です。施設名、開放場所。受け入れ可能人数、開設曜日、時間の順に読み上げます。小川文化センター病室小ホール側ロビー喫茶スペース20人、火曜日から日曜日9時から17時、なお月曜日が祝日の場合は開館し、翌平日休館とします。小川図書館、図書館内50人、資料館と合わせて、火曜日から日曜日9時30分から20時、祝日は17時まで。なお、月曜日が祝日の場合は、開館し、翌平日休館です。小川資料館、資料館内、50人、図書館と合わせて、火曜日から日曜日、9時30分から18時、祝日は17時まで。なお、月曜日が祝日の場合は、開館し、翌平日を休館とします。小川公民館、ロビー、10人、月曜日から日曜日、9時から22時。安らぎの里小川、事務棟ロビー、15人、火曜日から日曜日、9時から17時。なお、祝日休館、月曜日が祝日の場合は、月曜、火曜休館。四季健康館、熱海運輸、SP ロビー、20人、月曜日から日曜日、9時から17時。四季文化館美濃れ、喫茶コーナー、20人、火曜日から日曜日、9時から17時、なお、月曜日が祝日の場合は、開館し、翌平日休館。みのり公民館、ロビー、20人、木曜日から火曜日、9時から22時。なお、祝日休館、水曜日が祝日の場合は、水、木休館。羽鳥ふれあいセンターロビー10人、火曜日から日曜日9時から22時、祝日休館、月曜日が祝日の場合は月曜、火曜休館。農村環境改善センターロビー10人、火曜日から日曜日9時から22時。障害学習センターコスモス、たまり公民館、たまり図書館、たまり資料館、ロビー、30人、火曜日から日曜日、9時30分から18時、なお、祝日休館、月曜日が祝日の場合は、月曜、火曜休館。たまり総合支所、待合ロビー、10人、月曜日から金曜日、9時から17時、なお、祝日は閉庁。ウェルシア薬局、御御霊みのり店、調剤待合室、4人、月曜日から土曜日、10時から14時、15時から19時。ウェルシア薬局、御御霊たまり店、調剤待合室、4人、月曜日から土曜日、9時から19時、なお、祝日は不可です。
御霊市の旬な話題。中央高等学校文化祭で生徒が市の特産品を PR。 6月8日土曜に開催された県立中央高等学校の創生祭文化祭で生徒が地元の特産品を PR しました。市の特産品のニラや卵などを使用した混ぜそばやチヂミなどを販売し、創生祭限定のオリジナルパッケージのお御霊ヨーグルトを販売しました。販売した生徒会副会長の浅野愛久さんは、2000本完売することができて嬉しい、文化祭を通しお御霊の素晴らしい魅力を再確認できた、今後も地元の方々と連携し町づくりに貢献していきたいと話しました。またヨーグルトを提供したお御霊ふるさと食品公社の木村智信工場長は、地元の中央高校から声をかけてもらったのは嬉しい、販売を通して商品一つ一つに多くの人が関わっていることを知り、お御霊ヨーグルトを好きになってほしいと語りました。オリジナルのチラシや映像を放映しながらお御霊ヨーグルトを販売、使用するニラの生産者を教室の壁で紹介、お御霊ヨーグルトに込められた思いと販売に対する考え方を聞く中央高校生徒会の皆さん、当日限定で販売した創生祭オリジナルパッケージのお御霊ヨーグルトの写真が掲載されています。問い合わせ、魅力発信課シティプロモーション係、電話0299-481111、内線1252です。大成女子高等学校がお御霊市でフィールドワーク。6月4日火曜、大成女子高等学校の3年生が昨年に引き続き地域デザイン事業の一環として市内の株式会社戸の内が経営する牧場を訪れました。生徒は4つのグループに分かれて、事前に考えた自分たちの商品のアイデアをより具体化するため、代表の戸内博之さんや全国酪農業協同組合連合会、茨城県酪農業協同組合の職員に質問を重ね、学びを深めました。戸内さんは、生徒たちが酪農に関して問題意識を持ってくれている、ここから酪農に関わる子が一人でもいてくれたら嬉しいと話しました。大成女子高等学校の生徒たちの質問に対応する戸内博之さんの写真が掲載されています。問い合わせ、魅力発信課シティプロモーション係、電話0299-481111、内線1252です。土浦第一高等学校がお御霊市でフィールドワーク。6月4日、土浦第一高等学校の2年生24名が地域振興やまちづくりの探究学習のためお御霊市を訪れました。筑波銀行による SDGs の取り組みの紹介や、深谷副市長による地方創生に関する講話を市役所で聴講した後、四季文化館ミノーレや茨城空港を見学、ミノーレが取り組む対話の文化を生かした地域の担い手育成や、利用者に優しい茨城空港の仕組みなどを現地で学びました。参加者の関口相馬さんは、ミノーレでの地域活性化の活動が印象的だった、自分が住む町でもやっているのか興味が湧いたと感想を語りました。四季文化館ミノーレの講話での一場面、生徒同士の対話を促すお隣トークで視野を広げ、より理解を深めました。問い合わせ、秘書課秘書校長係、電話 0299-481111 1111、内線1211です。市内シルバーリハビリ体操指導士が県知事賞を受賞。長年にわたり市民の健康づくりや介護予防の推進に貢献したシルバーリハビリ体操指導士に県から感謝状が贈呈されました。小美玉市では9名が茨城県知事賞、1名が奨励賞をそれぞれ受賞しました。知事賞を受賞した助川千恵子さんは、体操を始めて10年、この度の受賞で忘れかけていた初心を思い出しました。先輩に習い少しずつ慣れていきましたが、未だ道半ばです。地域の皆さんと楽しく体操をして健康寿命を延ばす一助になれればと思います、と喜びの言葉を語りました。感謝状授与式に出席した皆さんの写真が掲載されています。問い合わせ、介護福祉課高齢福祉係、電話0299-48-1111、内線3111です。草刈木工株式会社と災害連携協定を結びました。5月16日木曜、市内に事業所がある草刈木工株式会社、草刈秀明代表取締役社長と災害時における薪の供給協力等に関する協定を締結しました。5月16日木曜、市内に事業所がある草刈木工株式会社、草刈秀明代表取締役社長と災害時における薪の供給協力等に関する協定を締結しました。今回の協定により、災害発生時に草刈木工株式会社が製造販売する薪を提供していただきます。問い合わせ、防災管理課危機管理係、電話0299-48-1111、内線1014です。小美玉市認定農業者協議会花木部会、花で豊かな心を育む花育プロジェクト。5月21日火曜、小美玉市認定農業者協議会の花木部会、山口正明部会長が市内の私立幼稚園と保育園計13園に花苗を送る花育プロジェクトを実施し、8種類810ポットの花苗をプレゼントしました。同部会による花育プロジェクトは、市内の環境美化や子どもの豊かな心を育む目的で昨年から始まり、今年で2回目、花苗を贈られた各園からは花植えや水やりの報告とともに喜びの声が届きました。山口部会長は、大変やりがいを感じている、プロジェクトの成果を踏まえて今後活動の幅を広げていきたいと話しました。花育とは、花や緑に親しみ育てる機会を通して優しさや美しさを感じる気持ちを育むことです。問い合わせ、農政課農政係、電話0299-48-1111、内線1157です。フレンドリータウン協定を結ぶプロバスケットボールチーム茨城ロボッツ、市民の応援に感謝。バスケットボール男子 B リーグ1部 B1 の茨城ロボッツの西村大輔社長、モサク・ダミロラ選手が2023-24シーズンの報告のため市役所を訪れました。市は2023年10月に茨城ロボッツとフレンドリータウン協定を結んでおり、 スポーツを通じた地域振興や青少年の健全な育成などを目的に連携しています。シーズンを振り返った西村社長は、今季は厳しい戦いが続いたが、ファンの声援や関係者の皆さんの支援のおかげで無事 B1 に継続することができたと感謝を伝え、さらなる飛躍を誓いました。問い合わせ、スポーツ推進課、スポーツ推進係、電話0299-48-1111、内線2252です。お御霊トピックス。企業版ふるさと納税を活用した寄付をいただきました。企業版ふるさと納税を活用して市に寄付をいただいた企業をご紹介します。寄付金は企業の皆様が指定した事業に活用させていただきます。企業版ふるさと納税、株式会社サシノベルテ。寄付金額非公表。寄付の使い道、出産祝い事業。大東虎ノ門設計株式会社。寄付金額非公表。寄付の使い道、移住促進住宅取得助成事業。市村土建株式会社。寄付金額非公表。寄付の使い道、ふるさと寄付金事業。草刈木工株式会社、寄付金額100万円。寄付の使い道、移住促進住宅取得助成事業。企業版ふるさと納税、人材派遣型。サンクスラボ株式会社、寄付金額非公表。寄付の使い道、地域の隠れた魅力、地場産品の発掘に関する事業。企業版ふるさと納税、人材派遣型、企業が人件費を含む地方創生に関する事業費に対し寄付を行い、合わせて専門的知識、ノウハウを有する人材を派遣します。派遣された人材は、寄付と同一年度に寄付活用事業に従事する地方公共団体の職員として任用されます。問い合わせ、政策企画課、ふるさと納税係、電話0299-48-1111、内線1231です。学校紹介、能場小学校。学校教育目標、心身ともにたくましく、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し行動する、実践力のある児童の育成。元気な笑顔があふれる学校、山中ほのか教諭。本校は朝の時間に高学年を中心に挨拶運動を行ったり、児童の体力づくり、健康な体づくりのために朝ランニングを行ったりしています。校内は毎日児童の笑顔であふれ、明るく元気な挨拶が飛び交っています。豊かでたくましい能場っ子の育成を図るために、学校や家庭、地域が連携協力し、みんなが一丸となって毎日の教育活動に取り組んでいます。私自身も能場小学校の教育目標を達成するために、児童とともに歩んでいきたいと思います。紹介します。私の学校、6年稲山幸乃さん。能場小学校は1877年に創立し、148年という歴史のある学校です。挨拶のあふれる学校を目指し、毎朝高学年の児童を中心に挨拶運動を行っています。他にも朝ランニング、読書50冊読破、思いやりを心がけ、明るく元気に生活しています。また特色のある活動をされている地域の方々を招き、一緒にさまざまな 体験活動を楽しむ農箱祭りや学校伝、ボンタクンファームでの米作りなどを通して地域の方々との交流の機会がたくさんあることが嬉しいです。春の農場小学校校舎1年生を迎える会、卒業生からの引き継ぎ式をの写真が掲載されています。問い合わせ、教育指導課指導係、電話 02994811111、 内線2232です。学校紹介、たまり学園義務教育学校。学校教育目標、たくましく真心あふれる凛々しい児童生徒の育成。フレッシュ先生紹介、矢田部正樹教諭、伊坂光教諭。矢田部、新たに本校に赴任し元気いっぱいな子どもたちに出会うことができ、毎日楽しく過ごしています。子どもたちと全力で向き合い共に成長できる日々を送りたいと思っています。自己研鑽を怠らず、地域保護者の皆様、先輩の先生方のご指導のもと努力していきます。伊坂、豊かな自然に囲まれた本校に赴任し、子どもたちや保護者の皆様、地域の方々、先生方に支えられていることを実感する日々です。一人一人の良さを引き出すため、子どものために自分に何ができるかを常に大切にし、児童生徒に寄り添うことができる教師を目指します。紹介します。私の学校、児童生徒会長9年中村好花さん、交流委員会委員長9年磯蘭太郎さん。中村、52名の1年生を迎えた入学式では、一人一人が元気に返事する姿からたくさんの元気をもらいました。今年度は会長として本校の強みを生かし、縦割り班がさらに充実した活動となるよう企画していきたいです。新1年生にたまり学園が大好きと言ってもらえるように努力します。磯、交流委員会の企画で縦割り班での1年生を迎える会を行いました。7、8、9年生が中心となり、班ごとにどんな会にするかを考えました。充実した活動になるか不安でしたが、楽しそうな姿を見ることができ、とても満足した気持ちです。これからも楽しい活動を企画していきたいです。問い合わせ、教育指導課指導係、電話 02994811111、 内線2232です。
季節を読む、時流を読む、四季の歌、実り短歌クラブ。海風に吹かれ一斉に、ひらひらと揺れるネモフィラ見晴らしの丘。菱沼智恵。三姉妹、湖畔の宿の食事会、水辺に遊ぶ水鳥のごと。山口和代。窓越しに眠る追い猫、血のみごを扱うようにカーテンを引く。宇都宮和子。限りなく続く菜の花田んぼ道、桜も負けじと競い咲き折り、怒りや消え。ようやくに桜咲き出し公園に、集まる人の顔をほころびぬ、白根沢清香。小川短歌会。デイサービス塗り絵を染めて食事して、ニコニコ会話楽しいひととき、根本千恵子。見学に行きし老人ホームスタッフの、細やかな目に心安らぐ、小野寺彩子。満開の
石割桜今年も見られたよ。娘の家に手を合わすなり。佐藤忠。鉄塔と地上の懸命の掛け声を、果たしごとやめて耳そば立てる。畑谷ひろ子。炭鉱節、掘って掘ってと歌いつつ、大縄踊る車椅子にて、中根よし子。たまり短歌会、筆豆な死の文このごろ途絶えいて、雪積むごとく咲く山帽子、野口初江。テレビにて伊豆の踊り子放映す、我が一押しの吉永小百合、鶴町文夫。足原の伊豆子で泣くや吉切の声ぞ高らか流るる川辺、石橋予習。香港に一人旅立つ孫娘、不安は見せず足取り軽く、正木敦子。耳すまし川音を聞く二輪草、白き花びら小さく揺らし、高田久子。湖俳句会、畑中のうつぎ数えて帰る道、長島美奈子。花時に日和の狂うのわけかな、榎本清子。腰曲げて竹の子掘りて午後終わる、長島栄。青谷て目立つ姿の詐欺一話、長島明。今年だけ大空うれし伸びてゆく、長島久美子。実り俳句会、そちゃですとまずは出されし桜餅、友水清。潔く芍薬崩る音もなく、佐藤清子。置いてゆく我に優しや若葉香、白根沢清香。薫風に後押しされて押し車、立原千代。ボタンの花の揺らぎに雲の影、塚田文江。欅の会、さなえだのまだそよそよぐこと知らず、伊坂朝。何事もなくひとひくるるや豆ごはん、あじろ夏へ。海の風、あうらくすぐる三尺根、矢口福。山笑う神は幾とせ村守る、石田敏江。さっと散るメダカの稚魚の宇宙かな、村田妙子。くるみ俳句会、朝日さす窓の外には夏子立ち、志田菊女。もてなしの卓に等しなきゅうりもみ、白柿打ちむつ子。ボウフラの浮いては沈む昼下がり、福島国吉。句をひねる後ろ姿の夏帽子、堀内泉。葉の裏にそっと身を置き、かたつむり、松崎よし子。たまり俳句会、いちごジャムたっぷりのせて初夏の朝、小玉智子。青きもの皆麗しき聖五月、大石安子。川の音かすかに聞こゆ水場所、豆助。さみだれやシャッター街の鮮魚店、関千恵子。青嵐、 竹踊り出す日暮れ時、鶴町文夫。お御霊川柳会、もみじ手が開く絵本に未来見る、小林学友。酔いしれて心現わるコンサート、谷義江。ファンタジー絵本ほのぼの別世界、江戸忠夫。世界中平和になれと遠花火、枝川白水。手作りの飛び出す絵本愛無限、原吹子。四コマお御霊暮らし、お御霊の日常をゆるく描く四コマ漫画、お御霊のクリエイターが3ヶ月交代で担当します。今回はボリューム43、お金が実る木。
ドーン。おお、これが噂のお金が実る木か。よし、これで俺も金持ちだ。ではでは、お金が実りますように。にょきにょきにょき。おお、本当に実っただがな。これだと買い物に使いにくいそうだな。もっともっと大きな金額のお金が実りますように。さあどうだ。はあ、原始時代のお金。ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ。
待て待て、
大きいの意味が違う。
作者は山高さんです。お御霊出身、絵を描くことが昔から好きです。将来の夢は漫画家になることで、今は高校に通いながら家で漫画を描いています。高校生の間に漫画家になって皆を驚かせたいです。続いて、安らぎの里小川、竹原神社。色とりどり、梅雨を彩る紫陽花のお便りです。6月上旬から7月上旬にかけて、市内各所で紫陽花が見ごろを迎えました。約1700株のアジサイが植えられた安らぎの里小川のアジサイロードでは、色とりどりの花が咲き、訪れた人の目を楽しませました。アジサイを見に来たという石岡市の女性は、友人に教えてもらってから気に入り、もう何回も来ています。こんな素敵な場所が近くにあるなんて。高齢の母も一緒なので、道が歩きやすいのも嬉しいです。と、魅力を語りました。茶道棟の奥にある見晴らし台からは、万寿池の周りに咲く紫陽花と、筑波山を同時に眺めることができます。問い合わせ、安らぎの里小川、電話0299-584580です。竹原神社は地区住民の皆さんが手入れする紫陽花を楽しめる名所となっています。境内の斜面などに約60種もの多種多様な紫陽花が所狭しと植えられており、写真愛好家や家族連れなど市内外を問わず多くの人が散策していました。竹原神社の手水鉢に浮かべられた紫陽花の水中花、多くの写真愛好家がカメラを向けていました。続いて寄せられた言葉です。 四季文化館美濃れの構想から現在の活動まで、すべてに地域住民が積極的に関わって運営している点に、とても感銘を受けました。土浦一高御霊フィールドワーク参加生徒よりです。二つ目の言葉です。自分の市の魅力が再発見できました。美濃れの事業に関わっている同級生がいて、すごく興味が出たので、私も参加を検討したいです。土浦一高御霊フィールドワーク参加生徒より。三つ目の言葉です。茨城空港で10回以上干し芋を買っています。北海道でも美味しい干し芋を作りたいです。美味しい干し芋のコツを教えてください。北海道40代、ふるさと納税応援メッセージからです。最後に、皆さんはダイヤモンドつくばをご存知ですか？5月中旬と7月下旬ごろに、霞ヶ浦湖畔から見えるとてもきれいな夕日です。ぜひご覧になってください。小川総合窓口課、木村入庁1年目の。これで広報御霊第220号を終わります。続いて、広報御霊お知らせ版をお聞きください。御霊市独自の子育て支援応援策が始まりました。家事支援サービス助成金、利用してみませんか？助成額は1回最大2000円。ただし、利用額の2分の1が上限となっています。月2回まで、年間最大24回利用が可能です。就学前の子がいる保護者や妊婦を対象に、家事支援サービス利用料を助成します。支給対象サービスは、食事の準備、後片付け、家の掃除、整理整頓、衣類の洗濯、生活必需品の買い物、育児の補助、外出時の付き添い。ただし、市によるサービス提供業者の紹介や案内は行いません。続いて支給対象者は、次のいずれかに該当する方です。1、母子健康手帳の交付を受けた妊婦。2、就学前のお子様を看護・養育している方。3、18歳までのヤングケアラー。ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものことを言います。責任や負担の重さにより、学業や友人関係に影響が出てしまうことがあります。ヤングケアラーが申請する場合は、ヤングケアラーであることがわかる書類、教育機関、児童福祉部署が発行した意見書などを提出してください。申請方法、家事支援サービスの利用後90日以内に利用したサービスの内容がわかる領収書の写しを持参の上、次の窓口で申請してください。子ども課たまり総合支所2階、福祉事務所みのり支所、市役所本庁1階、福祉事務所小川支所、小川総合支所1階です。問い合わせ、子ども課支援係、電話0299-481111、内線3243または3244です。御霊っ子の未来をつくる町、 御霊師は未来を担う子どもたち御霊っ子を応援する子育て支援として御霊っ子応援パッケージに取り組んでいます。国民健康保険に加入している方へ、国民健康保険税は期限までにきちんと納めましょう。国民健康保険制度とは、国民健康保険制度は病気や怪我をしたときに安心して医療を受けられるように加入者が保険税を出し合い、お互いを助け合う医療保険制度です。国保を支える貴重な財源ですので、納める期限までにきちんと納めましょう。国保税は期限までにきちんと納めましょう。国保税は資格が発生した月からかかります。出生日、転入日、職場の健康保険を喪失した日などから資格が発生します。納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、世帯内に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。納税通知書を7月中旬に世帯主へ発送します。年税額、徴収方法を確認し、納期限までに納付してください。特別徴収、世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の場合は、世帯主の年金から年6回転引きします。普通徴収、口座振替が原則です。まだ口座振替にしていない方は、お早めに手続きをお願いします。納期限、第1期から第9期まで。1、7月31日水曜日。2期、9月2日月曜日。3期、9月30日月曜日。4期、10月31日木曜日。5期、12月2日月曜日。6期、12月25日水曜日。7期、令和7年1月31日金曜日。8期、2月28日金曜日。9期、3月31日月曜日です。軽減措置があります。所得が少ない世帯の負担軽減。前年の世帯所得金額が表の基準以下の世帯は、均等割額が軽減されます。軽減を受けるには、前年分の所得の申告が必要です。軽減対象となる世帯所得の基準、令和6年度、43万円プラス給与所得者の数マイナス1かける10万円、軽減割合は7割です。43万円プラス給与所得者の数マイナス1かける10万円プラス29万5千円かける被保険者数の世帯は、軽減割合が5割です。3つ目に、43万円プラス給与所得者等の数マイナス1かける10万円プラス54万5千円かける被保険者数の世帯は、軽減割合が2割となっています。給与所得者等について説明をします。 軽減割合が7割だった世帯です。これは給与所得者、専従者を除くで収入が55万円を超える世帯です。続いて2番目、軽減割合が5割の世帯です。公的年金等を受給しており、収入が65歳未満で60万円を超えている世帯です。3つ目に、軽減割合が2割の世帯です。公的年金等を受給しており、収入が65歳以上で110万円を超え、特別控除15万円の対象になる方は125万円を超えます。続いて18歳までの被保険者への減税、子育て支援策です。子育て世帯への支援のため、18歳までの被保険者の均等割を5割軽減、減免します。次に産前産後の軽減制度です。被保険者が出産する場合、産前産後期間相当分、1人を受胎した4ヶ月、2人以上の受胎した6ヶ月の保険税が軽減されます。出産予定日の6ヶ月前から届け入れが可能です。出産予定日がわかるもの、母子手帳など、世帯主、被保険者のマイナンバーがわかるもの、身分証明書を持参して窓口で申請してください。8月1日以降は新しい保険証をご利用ください。エンジン色のものです。現在お使いの国民健康保険の保険証の有効期限は7月31日までです。8月1日以降は医療機関等に新しい保険証を提示してください。新しい保険証は7月5日ごろから簡易書き留めで郵送されました。保険証を受け取ったら記載内容を必ず確認してください。保険税の滞納があると、通常より有効期限が短い保険証が発行されます。旧保険証は、裁断して捨てるか、市役所、各総合支所、出張所まで返還してください。不在で受け取れなかった時の問い合わせ先、7月31日水曜日までは、石岡郵便局コールセンター、番号は不在表に記載されています。続いて8月2日金曜日以降、医療保険課国保年金係、電話0299-481111、内線1103または1105です。受け取り窓口は8月2日金曜日から7日水曜日までは市役所本庁医療保険課。8月8日木曜日午後以降は実り地区の分は市役所本庁医療保険課、小川地区の分は小川総合支所小川総合窓口課、たまり地区の分はたまり総合支所たまり総合窓口課でお願いします。持ち物は本人確認書類、運転免許証などか旧保険証、ただし別世帯の方が受け取る場合は委任状が必要です。お詫び、5月上旬に送付した国民健康保険 後期高齢者医療保険加入者向けの健康チラシに検診会場の記載誤りがありました。正しくは11月15日金曜日の住民検診はたまり会場、11月28日日木曜日の住民検診はみのり会場となります。問い合わせ医療保険課国保年金係、電話 0299-48-1111、 内線1103または1105です。75歳以上の方、一定の障害があると認定された65歳以上の方へ、後期高齢者医療保険料率が改定されました。令和6、7年度の保険料が次の通り改定となります。県内一律です。令和4年5年度均等割額4万6000円だった方は、令和6年度4万7500円、令和7年度4万7500円となります。所得割率 8.50% だった方は、令和6年度以下の元となる金額が58万円以下の方は 9%、 付加の元となる金額が58万円を超える方は 9.66% となります。なお、付加の元となる金額というのは総所得金額から基礎控除額を引いた金額です。総所得金額等は、前年の収入から必要経費、公的年金控除額や給与所得控除額などを差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額を言います。遺族年金や障害年金は収入に含みません。続いて基礎控除額というのは、前年の合計所得金額が2400万円以下の場合は43万円となります。付加限度額、令和4年5年度が66万円だった方は、令和6年度73万円、令和7年度80万円と改定されます。個人ごとの保険料額の決め方は、均等割額4万7500円プラス所得割額、付加の元となる金額かける所得割率イコール年間保険料100円未満は切り捨てとなります。ただし、年度の途中で被保険者になった方は、資格取得月からの月割で保険料額を計算します。続いて、令和6年度の保険料軽減措置について。1、所得が低い方に対する均等割額の軽減率。世帯の所得水準に合わせて、次の通り均等割額が軽減されます。2番目と3番目の軽減の基準が変わって、対象者が拡大されました。では1番目の世帯、43万円プラス10万円かける給与所得者数マイナス1以下の世帯です。軽減割合は7割、軽減後の均等割額は 14,250円となります。2番目の方、43万円プラス括弧10万円かける給与所得者等の数マイナス1括弧プラス29万5000円かける世帯の被保険者数以下の世帯は軽減割合が5割、軽減後の均等割額は23,750円となります。3番目の方、43万円プラス括弧10万円かける給与所得者等の数マイナス1括弧プラス括弧54万5000円かける世帯の被保険者数括弧以下の世帯は軽減割合が2割、軽減後の均等割額が38,000円となります。ただし、収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除、年金収入額が330万円未満は110万円となります。その金額を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除15万円を差し引いて判定します。2、被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減です。後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社などの健康保険の被扶養者であった方は、均等割額が加入後2年間5割軽減されます。また、所得割額の負担はありません。ただし、国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。もう一つ、一番の所得が低い方に対する均等割額の軽減の対象となる場合は、軽減割合が高い方が優先されます。続いて、後期高齢者医療保険について、8月1日以降は新しい保険証をご利用ください。えんじ色です。現在お使いの後期高齢者医療保険の保険証の有効期限は7月31日までです。8月1日以降は医療機関等に新しい保険証を提示してください。新しい保険証は7月31日までに簡易書き留めで郵送されました。保険証を受け取ったら、有効期限や負担金割合などの内容を必ず確認してください。保険料の滞納があると、通常より保険期間が短い保険証が発行されます。古い保険証は、裁断して捨ててください。限度額適用。標準負担額減額認定証、黄色、認定証をすでにお持ちで、令和6年度も同一世帯の全員が住民税非課税の方には、保険証と一緒に新しい認定証をお送りします。続いて、限度額適用認定証、水色の方。認定証をすでにお持ちで、令和6年度も該当の方には、保険証と一緒に新しい認定証をお送りします。現行の保険証が廃止されます。マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日付で現行の保険証が廃止されます。ただし、 今回お送りする保険証は12月2日以降、有効期限、最長で令和7年7月31日までは使用が可能です。ただし、令和6年12月2日以降、転居等で保険証の記載内容が変わった場合、現行の保険証は使えなくなり、マイナ保険証か資格確認書をご利用いただくことになります。問い合わせ、保険料率にすること、茨城県後期高齢者医療広域連合事業課、電話 029-309-1213 です。保険料の納付に関することは、医療保険課医療福祉係、電話 02-994-8-1111、 内線 1106-1108 です。
ちょこっと図書館だより、子どもの学びを後押し、図書館夏休みイベント、親子で取り組む読書感想文、小川7月24日水曜日、みのり8月4日日曜日、折り紙教室たまり7月28日日曜日、8月10日土曜日、子ども図書館員体験小川8月7日水曜日、8月18日日曜日、お御霊市図書館スタンプラリー全館7月20日土曜日から9月1日日曜日まで、読書感想文課題図書7月1日月曜日から貸し出し開始、対象学年のみ1人1冊、貸し出し期間1週間です。7月の図書館スケジュール、お話し会、絵本読み聞かせ、小川図書館27日10時30分から、たまり図書館27日10時30分から、みのり公民館27日10時30分から、問い合わせ、小川図書館資料館、電話 0299-58-5828 です。国民年金保険料の納付が難しい方へ、免除や猶予の申請ができます。所得が低いなどの理由から保険料を納めることが困難な場合は、申請すれば納付が免除・猶予される制度があります。令和6年度分、7月分から翌年6月分までの国民年金保険料の免除・納付・猶予の申請受付は7月1日月曜から始まります。対象者、免除申請、本人、配偶者、世帯主それぞれの所得が基準額以下の方、納付・猶予申請、50歳未満で本人と配偶者の所得が基準額以下の方、なお所得の基準額は次の別表をご覧ください。申請に必要なもの、1、基礎年金番号がわかるもの、基礎年金番号通知書など、2、失業者のみ、雇用保険受給資格者証など、罹災者のみ、罹災証明書など。なお2は該当する審査対象者のみ必要で、その方の所得を除外して免除等審査が行われます。申請窓口、医療保険課、市役所本庁1階、小川総合窓口課、小川総合支所1階、たまり総合窓口課、たまり総合支所1階、なお、申請日の2年1ヶ月前の月分まで遡って免除等を申請できます。 令和6年6月以前にも未納期間がある方は、合わせて市役所にご相談ください。問い合わせ、日本年金機構、水戸南年金事務所、電話029-227-3278、自動音声です。年金加入者ダイヤル、電話0570-003-004、医療保険課国保年金係、電話0299-481111、内線1104です。別表1、免除制度ごとの令和6年度保険料と所得基準額の目安、免除制度の種類、令和6年度保険料所得基準額の目安の順に読みます。4分の1免除12,740円、168万円足す、扶養親族等控除額足す、社会保険料控除額等、半額免除8,490円、128万円足す、扶養親族等控除額足す、社会保険料控除額等、4分の3免除額4,250円、88万円足す、扶養親族等控除額足す、社会保険料控除額等、全額免除、納付猶予。0、扶養親族等の数足す1かける35万円足す32万円。別表2、免除納付猶予の違い。4分の1免除、半額免除、4分の3免除、全額免除、納付猶予、学生納付特例までの順に読みます。対象者、60歳未満、50歳未満、学生、年金受給資格期間として参入されるか、参入されます。ただし、免除後の保険料を納付しなかった場合は、免除が無効、未納になります。参入されます。老齢基礎年金額に反映される場合、87.5%、8分の7、75%、8分の6、62.5%、8分の5、50%、8分の4、反映なし、反映なし。追納、後から保険料を納めること。老齢基礎年金を満額に近づけるために、10年以内であれば追納することができます。3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。認知症になっても大丈夫？フラットカフェで話しませんか？認知症の方もそうでない方も気軽に立ち寄れる休憩所を用意しました。普段話しにくいことや相談がある方、フラットカフェでちょっと一息つきませんか？ケアマネージャーや保健師の相談会、認知症予防講話も合わせて開催します。日時、7月29日月曜、9月20日金曜、11月25日月曜、令和7年1月31日金曜、3月14日金曜、13時30分から15時。場所、空の駅ソララホール B、山野1628-44、定員10名程度、申し込み不要、料金無料。問い合わせ、介護福祉課高齢福祉係、電話0299-481111、内線3 3111です。これで広報お御霊お知らせ版を終わります。これからますます暑い日が来ると思いますが、皆様お体を大切に無理なさらずお過ごしください。